開運大繁盛プレゼンテーション。
皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東君成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さあ、今月はプレゼンを魅力的にする話し方というテーマで、先週は声のことでしたけれども、今日はまあ話し方の中でもやっぱり大切な間、
そうですね、
まあ大切ですよね。
まあ大切ですねって。
親父ギャグが出ました。
はいはい、そうそうですよね。山口さん、間って結構意識されてます。
いや、意識するようにしてます。
どういう時に間意識されますか？
割と研修講師をする時とか、あとやはりプレゼンをやる時には、結構目の前の方の表情を見ながら間を取ったりしますね。
そうですよね、
うん。
おっしゃる通りですね。私ね、今日のテーマ、間のことで、改めて、ちょっとね、チャット GPT とこう相談しながら、今日何を話そうかなっていうのをね、考えてたんですけども、間の持つね、効用っていうのかな、効果っていうのかな。それね、いろいろとチャット GPT と対話して、この3つなんじゃないかなっていうところが出てきてね、私もちょっと納得したんで、お伝えしようかなと思うんですね。
はい。
まず、今、山口さん言われたことに関係してるんですけれども、聞いてる人たちの注意を引きつけるっていうのがあるのかなって、これちょっと後で詳細ね、説明しますね。
はい。
それから、思考を整理する時間を持つ。考えをね、ちょっと間を取って、間を取って、整理する時間を持つっていうのと、3番目がね、感情の重みを増すっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、この一番最初のね、聞き手の注意を引きつけるっていうことで、間を置くことで、聞いてる人のね、注意がね、話者にやっぱ向かうんですよね。
はい。
で、これでね、私ね、印象的なエピソードがあって、高校の時にね、現代国語の先生が、ちょっとね、よく怒るんですよ。なんでかっていうと、私たちが先生の言うこと聞かなかったからね。それは怒るわねって感じですけども、ある時ね、ガヤガヤしてたんですよ。授業中ね。授業中っていうか、授業が始まって、要するに休み時間の雰囲気で、授業に入ったから、もう先生いつも怒鳴ってるんですよ。うるさいとか、黙れとかって言うんですよね。でね、ある時、先生ね、何も言わずに沈黙してたんですよ。いつもだったら怒鳴るのに。
はい。
はい。でね、やっぱりね、何が起こったんだろうってみんなこうびっくりして、そこでシーンとなったんですよね。で、これって先生意識的に間を取ったっていうか、沈黙の時間を取ったっていうところで、なんか注意を引きつけたんだなっていうふうに思いました。
いやー。素晴らしいですね。間の活用を、ね。
間の活用で、ちょっと怖かったっていうのもありますけどね。でも、別になんか怖がらせるために間を取ったわ、先生はそうかもしれないけども、山口さんとか、研修の最中に間を取るのっていうのは、受講生を怖がらせるわけじゃないですもんね。
そうですね。ですけども、確かに今の先生と同じで、注意を引きつけるように、ちょっとなんか、ざわざわしたり、あと、なんか眠そうな感じになった時に、わざと間を取ったりとかしますね、やはり。
そうですよね。なので、そういうふうに、間にはやっぱ特別な力っていうのがあるんですよね。だからその間の力っていうのを意識した上で、さっきね、山口さんおっしゃった、プレゼンの最中に大事なことを言う前にちょっと沈黙を取って、この沈黙っていうのも結構長めがいいと思うんですよ。聞いてる人が、何が起こったみたいな、ちょっとなんか異常事態を察知するぐらいの、
はい、
それぐらいの間取っていいと思うんですよね。それでみんなの注意を引きつけて、そこでなんか大事なポイントを述べるっていうのは、私もよくやってるし、きっとね、山口さんもやってるんじゃないかなと思います。で、私これができない頃って、なんか大きな声で大事なことを言ってたっていうのはあるんだけど、なんかずーっと喋ってていきなり大きな声っていうのも、効果あるっちゃあるんですけど、やっぱり間にはかなわないと思いましたね。
いやー、本当ですよね。
うん。
お前、芸人さんの YouTube 見ていたときに、やはり間の効用について話されていて、こう、間を取って、その後は、強調したい言葉の前に間を取るんだけど、間を取って、その強調したい言葉を強く大きく言うのもあるけども、わざと間を取った後に、強調したい言葉をわざと、ウィスパーな、ちっちゃい声で言
や
うっ
ること
てい
ね。
うのも、聞くんだよね、みたいなことをおっしゃってて、今それを思い出しました。
そう、おっしゃる通りですね。じゃあ2番目いっていいです
は
か？
い、お願いします。
さっき言ったね、思考を整理する時間を持つってやつで、これも大事だなと思うんですよね。なんかすごくプレゼンターが、すごいわーっと喋って、で、やっぱちょっとね、考える時間だとか、聞いてる人がその情報を消化する時間っていうのを取ってあげないと、消化不良になっちゃう、本当にね。なんで、ちょっと複雑な話をするときとかっていうのは、やっぱりこれやるときって、聞き手の方をしっかり見てないと私できないなと思うんですよ。みんなどんな顔して聞いてるかっていうのを、ちゃんと見た上で、なんか皆さんなんかこう、明らかに疲れた顔してるなとか、眠そうな顔してるなとか、わかんない顔してるなっていうときは、ちょっとね、その人たちが理解する時間だとか、それから消化する時間っていうのを取ってあげるって、これ私大事かなと思うんですね。ついでに3番目言っていいですか？
ぜひぜひ。
感情の重みを増すってやつですね。こうなんかね、沈黙を入れると、すごくね、ここにね、感情を込める。なんかその感情を込めるための準備時間としても使えるなって思うんですよね。なんか山口さん、朗読とかするときに、こんな感じで、感情を込める前の準備時間として間を取ったりとかしないですか？
します。私が間を覚えたのはまさに朗読なんです。大学時代朗読研究会っていうところにいまし
あ、
て、
そうなんですか。
そうなんです。その先生が、私にとっては師匠なんですが、本当に間の大切さとか、あと抑揚ですね、強調、強弱とか、その辺を徹底して教えてくださったので、間でこんなに感情を伝わる具合が変わるんだって、その時目から鱗だったのを覚えてます。
すごい。なんかそれって、今の山口さんのキャリアのなんか財産になってるんじゃないですか。
いや、そうなんですよ。なってるんです。あれは大きなベースです。大学時代。
素晴らしい。でね、今おっしゃったことで、私実は今日はね、間を皆さんに感じてもらうための、ちょっとした文章を用意してきてるんで、最初に間を取らずに読んで、その次にね、間を取って読むっていうのをちょっとやってみたいんですけども、よろしいですか？
ぜひ。
はい。ありがとうございます。ちょっと悲しい話。はい。私は数年前、友と最後の言葉を交わしました。それは私がまだ準備できてなかった頃でした。彼の手を握りながら、ただありがとうと伝えるのが精一杯でした。その時、友は微笑んでいました。お前が元気でいることが俺の一番の幸せだよ。その言葉が今も私の心の中で生き続けています。で、これ、間のない読み方ね。ちょっと僭越ながらハンカチご用意ください。私は数年前、友と最後の言葉を交わしました。それは私がまだ準備ができていなかった時でした。彼の手を握りながら、ただ、ありがとう、と伝えるのが精一杯でした。その時、友は微笑んでいました。お前が元気でいることが、俺の一番の幸せだよ。その言葉は今も私の心の中で生き続けています。って感じですかね。
全然違いますね。
私もなんか読みながらうるうるしてきたんですけども。
ねえ、これ違う。全く違いました。
間を取る私の経験で、どれぐらい取るかっていうことをちょっとね、体感的に感じてることがあるんですけども、間を取ってシーンっていうふうな静寂の時間が訪れるんですよね。それだんだん小さくなってきて、静寂の底、ボトム、それが見える時があるんですよ。で、それを見たら、次のところに行くっていうんで、私はその静寂のボトム、底が見えるまで待ってるんですね。
へえ、なるほど。静寂のボトムですね。
ボトム、そこが。うん。はい。なので、間っていうのは、まあ間がないと間抜けって言ったりするらしいですけども、うん、すごい、効果がありますので、山口さんも私もおすすめですよね。
はい、いや、いいですね。はい、今も素敵な間を取ってくださって。
ありがとうございます。はい。
うわ
こんなところで。はい。
ねえ、皆さん、ま、もうこの間の、効果、威力というのを今感じていただいたかと思います。ぜひ、まあ、そのね、とはいえ、こう、間をどうやって取るんだろうと、最初はわからないと思うので、そういったことも含めたコーチング、東さんしてくださるので、番組概要欄、ホームページからお問い合わせください。東さん、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、また来週も聞いてください。
見てね。